ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千波です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はどのようなお話になりますか？
今回はですね、はい、ちょっとずっとこう仲人を18年やってきてずっとなんか思ってること、うん、想定外な人ほど結婚相手だよっていうのをちょっと、うん、なんかその例がたくさんあるので、
はい、
その話をしたいなとちょっと思います、
はい、
なんか入会するときに、まあ、会員さんにね、うん、なんかこういう人と結婚したいで、うん、今までの彼氏彼女はこんな人だったから、まあ、こういう人が自分とは合うと思う、うん、なんかそういう風なお話で、まあ、過去の付き合った人を基準に、うん、私はこういう人と結婚したいって決めるんですよね。それはそうだと思うんです、はい、
うんうん、
でももう本当に半分、まあ、私の肌感覚だと半分の会員さんは想定外な人と結婚していきます。
じゃあ最初にこういう人と結婚したいなっていう人とちょっと違う方と最終的には結婚していくっていうことですね、うん、
そうっていうか、なんかもはや、うん、全然違うじゃん全然ちゃうやんみたいな結婚していくんですよ。
うんうんうん。
で、まあ、それ もう自分の婚活から始まったんですけど、私、はい、前話しましたっけね、なんか今までその婚活してる時だが32の時、うん、32年間 AB 型の男性とは馬があった試しがなくて、う
ん、はい、
なんか仲良くなれなかったんですよね、 AB 型の男性とは。
この話はね、多分ポッドキャストでしてないと思います。 AB 型の話は、うん、
そう、うん、AB 型の男性とは仲良くなれた試しがなかったので、うん、私一番最初婚活始めた時に AB 型を抜いてたんですよ。
まあそりゃそうですよね、今までの経験からきっと合わないだろうってうん、いうことでね。
AB 型とお見合いしても、うん、合わないから私と、うん、結婚相手にはならないから、はい、だから A 型 B 型 O 型って検索項目にそれ血液型入れてたんですよ今考えたらアホですよね
いやいやいや、でも普通そう思いますよ。
そう思い込みで、うんうん、婚活して一番最初それで婚活して、なんか会う人とは会え、なんか自分と会う人とは会えず、
うん、
でまあ、3ヶ月休会したのでね、
はい、
休会して、うん、もう一回復活したときに、
はい、
もうなんかこの血液型ってなんか検索項目言えるのめんどくさくなっちゃったんですよね、
はい、
もうなんかめんどくさく なったので、もうそれもう血液型検索項目入れずに検索してお申し込みして、夫と出会ってるんですけど、まあまんまと夫は AB 型ですよ、うん、
なんと
そんなもんなんだなって思いました。
一番避けていた AB 型だったっていう。
そう、一番私と合わないと思ってた AB 型、まさかの AB 型の男性と結婚するっていうね。
いやー、そういうことなんですね。面白すぎる。
いや、もう人生ってこういうもんなんだなって思ったんですよ、その時。で、まあ、結局、まあ、AB 型の中でもうちの旦那って RH マイナスなんです。
あ、珍しいですね。
そうなの、
うんうん。
で、よくこの話をするとママ友に、あ、じゃあ旦那さん怪我したらダメだねって言うから、うん、そうなの、もう怪我して、もう出血大量になったら死んでもらうしかないかしら。私あげられないし。娘も RH プラスだし A 型だしみたいな。そうなんですよね。で、うん、義理の父が RH マイナスの AB 型なんですよ、
うんうんうん、
だからまあ義理の父が生きてる間は
大丈夫だと
なんとかなるかもしれないけど、義理の父が亡くなった後はちょっともう、でも、まあ、旦那さんを大事にしてあげようって血は出そうよ
そうなんだ、へえ、面白い。
なんか、やっぱり会員さんもですね、最初は、それこそ仕事は絶対辞めたくないって、若菜ちゃんです。ずっと去年だったかな、一回、成婚大会した女子として、若菜ちゃんって、遊びにゲストとして来てくれた方はもう仕事は絶対辞めたくないんで、日本国内の人と会いたい。って言ってたのに、まあ、仕事サクッと辞めてニューヨークに嫁に行く、嫁に行きましたし、で、去年、たった6週間でスピード婚した、女性会員さんも、ほら、開業してない歯科医の男性と結婚したいって言ってた歯科医の女性は、普通の歯科医の免許も何も持ってない、普通の会社員の男性と結婚しましたし、で、つい最近、本当につい最近結婚が決まった、北海道在住の女性がいたんですよね。で、彼女は、高校からずっと海外で教育を受けてきて、で、コロナ前までずっと海外で仕事をしてきた女性。で、なんだったら日本人男性と、交際したことがないっていう 女性だったんですよ。で、なので、ララストーリーに入会された時も、まあ、私、海外生活が長いので、グローバルな視野を持ってる、まあ、方で、海外経験が豊富な男性と話が合うと思うから、そういう男性と会いたいって言って、あ、そりゃそうよねっていう、ララストーリーにはそういう女性会員さんいっぱいいるから大丈夫だよって言って、婚活を始めて、結局、彼女が結婚を決めたのは、パスポートも持ってない小児科医の先生、お医者さん。
あれ、皆さんね、最初に言っていたことと、
なの。
ねえ。
聞いちゃったよね。大丈夫って、せっかく北海道在住なのに、このね、ララストーリーを検索して、海外の方と、なんか海外経験のたくさんある方と結婚したいって言って、わざわざ東京にあるララストーリーを、に入会してくれたのに、結局、日本から出たことない小児科のお医者さんだけど、大丈夫って言っちゃったもんね。
その場合、大丈夫ですっていう答えが返ってくるんですか？
なんか、自分でもびっくりしてました、彼女。自分の決断に自分でびっくり。へえ、みたいな。そうなのか、みたいな。で、もう一件、あった、この人は国際結婚なんですけど、大学院、今、博士課程の大学院にも通ってて、歯科医としても、働いてるっていう、すごい努力家、頑張り屋さんの27歳の女性が、まあ、大学院の、大学院生活もうちょっと残ってるので、まあ、その大学院に通える範囲の男性と会いたいって言ってたんですよね。そしたら、なんか、結局彼女が最後に結婚決めたのは、オーストラリア在住の男性のお医者さん。で、彼女は大学院辞めちゃって、嫁に行くっていう。
それ本当大丈夫？
いや、もう、
いっちゃいますね、いっちゃいます
い
ね。
や、本当に、私も言ったよね。やっぱり母親の目線になるので、せっかくだって大学院今通ってて、大学院に通いたい、博士課程取るために頑張ってたのに、大丈夫？大学院辞めてオーストラリア行くの？みたいな。たら、まあ、彼女曰く、若さってすごいなと思ったのが、もう、また大学院行きたかったら、また結婚した後に、また勉強したらいいじゃないですか。って。いつでも大学院行けますよね。って。
すごい、そんなふうに言うんですね。
でも確かにその通り。勉強っていつでもできるのよね。もう本当に、もうおっしゃる通りですって感じなんだけど、なんだろう、女性会員さんのご両親も、まあ、なんか、まあ、娘が、決めたことだったら、私たちは何の文句もありませんと。ね、娘が大学院辞めて嫁に行きたいって言うんだったら、もう、それはもう、なんか応援するのみ。
ご両親もすごくないですか？そんなの私言え
す
ない
ご
です
い。
よ。
いや、もう本当に、それを聞いたときすごい反省しました。なんか、 親とはこうあるべきみたいなのを見せつけられた感じがして。
いや、ああ、素晴らしいです
い
ね。
やー、もう本当にそう、こんなに娘を信頼できる親でありたいって本当に思った。
すごいですよね。ご両
ね、
親もね。
子供の決断を尊重するって言葉で言うのは簡単ですよ。本
だ
当
って
に。
実際お金出してさ、大学
い
院
や、
まで
も
さ、行かせてるわけでし
う、
ょ？
もう、
で、
まっ
あとちょっ
と
とな
って
わ
そ
け
の
で
通
し
り。い
ょ？
や、もう、本
もうやっ
当
ちゃおうよって思うじゃない？
そう。もうなんか、いや、卒業してから嫁に行っても遅くないんじゃないって思うけど、そうなの。彼女はもうそれ、大学院を辞めて嫁に行くって言うんだったらもうそれで。私たちは何も言うことはありません。
すごいよね。親もすごいしさ、その
うん。
娘さんも決断をちゃんとそこでするってい
うん。
う、
うん。
素晴らしいよね。
いやー、なんか、本当に素晴らしいと思った。その、まあ、ご家族みんな、
みんなな そ
んだろう、この信頼関係なのかな。
う。
娘の決断をそこまで信頼できるってすごいなーって、いやー、だって菅さん、息子がもしね、大学院、今行ってて、博士課程もうちょっとで終わりますみたいな、あと半年行けば終わるとか、もしそうだ。でもなんか結婚した人がいて、もしなんか、金髪のブルーアイズの、ビジョンで僕アメリカ行くよ、大学院辞めるみたいなんだったら、ちょっとちょちょちょちょちょみたいな。
もう全力で止めますけどね。
全力で止めるよね。本当に。いや、本当にそう。
全力で止めますよ。分かったと。でも、その気持ちは分かったと。でも、あと半年だぞって言いますよ。
言うよねって思ったんですよね。いやー。で、彼女のすごいところは、オーストラリアって、日本の歯科医の免許で行けるんですよ。なんていうのかな。語学ができるっていう証明はしなきゃいけない。英語力の証明は出さなきゃいけないし、面接もあったりとか、あと、ちょっとペーパー試験もあるって書いてあったかな。だけど、本当に大学に行き直さなくても、日本の歯科医の免許でやれるんですよ。オーストラリアで歯科医として。
そうなんですか？
彼女が自分で調べて、あ、私オーストラリアでも仕事できそうみたいな
す
の。
ごーい。
すごいと思って。
たらいいですよね。全部ほらダメって言うんだったらさ、大変だなって思うけど、あ、そうなんですか。
それもなんか彼女を後押ししたのかも。まあ、また向こうで仕事しながら、まあ、なんかね、ドクター取った方がいいんだったら、まあ、向こうで大学院行けばいいかって思えたのかもしれないと思って。
その柔軟さがすごいいいですよ
若さ
ね。
ってすごい
若さか。
な。いや、
若さ
そう思いました。
か。
なん
そう
か
よ
思い切りの
ね。
良さと、
そうよ
若さよね。
ね。
いや、もう本当に。
いやー、そうね。すごい
会員さんのサポー
な。
トをしながら、なんかこっちも成長させていただいてる感じはします、本当に。なんか親として。いろんなご両親の話を聞いたりとか、ね、いろんなご両親があるので、なんかその、なんかいいご両親の話だけ聞いて、もうそこを見習おう、みたいな。
本当ですよね。見習う点がたくさんありすぎる。
たくさんある。いやー、まあちょっと話はそれましたが、だから、なんていうのかな、最初に入会するときにこういう人がいいって希望を出すのはとってもいいことだし、自分の希望条件があるのはとってもいいことなんですけど、そこに執着したり固執したりすると本気を逃す。なので、多分結婚相談所に入って婚活している人の中には、なんか、ちょっとこういう人とも会ってみないとか、ちょっと年齢層を広げてみないとか、多分ね、言われると思うんです。条件を広げろとか、なんか、条件と違う人にも会ってみろって、仲人さんとかカウンセラーに言われると ですけど、それは別に、中尾さんが投げやりな感じで言ってるんではなくて、みんな想定外の人と結婚してる人も結構いるから、だから、条件と違う人も試しに会ってみてっていうふうに言うので、はい。その辺はなんか、なんか、私、じゃあ希望条件の人と結婚できないってことですか？とか、なんか、ちょっとプリプリしないでですね。別に、こっちは、何、プロとして、そういう、何、もう全然条件、最初条件と全然違うじゃんっていう人と結婚してるカップルを何人も見てるからこその発言なので、まあ、試しに騙されたと思って、アドバイスには従ってみてほしい。っていうのが、はい。
確かにね、ルミさんの最初のお話にもあったように、その AB 型ダメだと思ってたけどっていうところにもなりますけど、やっぱり思い込みがね、やっぱりその狭めてしまうっていうことがあるのかもしれないです
そう、
ね。
だからあのまま AB 型覗いてたら、夫と出会ってないのでね。だから未だに独身だったかもしれない。
だからここでちょっと枠を広げることによって、なんか新しい出会いがあり、そこでピンとくる人が見つかるかもしれないっていう。なるほどね。
本当になんかそういう、こう、ピッて降りてきたものは従った方がいい。もう12、3年前になるけど、年の近い男性と結婚したいって言ってた女性会員さんが、ある日突然、一回り上も検索してみようかなって思った。なんか彼女も降りてきたって言ったんですけど、なんかよくわかんないけど、ちょっとなんか10個以上上も見てみようかなと思ってお申し込みした中に旦那さんがいたんですよね。それも本当に12歳年上の男性だったんですよ。まるまる、そう。でも、成婚大会の時は、なんか、旦那さんも一緒に来てくれたんで、3人でお茶した時に、もう旦那さんはもう47だったので、で、女性が35で、もう僕結婚できないかなと、ちょっと半ば諦めてたんですよね、とか言って、なんか、猫でも飼おうかなって、ペットで。寂しいから。で、思ってたらなんか日本語喋る猫が嫁に来たんですよ、みたい
ね、方が嫁に来て
な。
く
面
れたらめちゃくちゃ
白い
嬉しい
と思っ
ですよ
て。
ね。
ねえ、めっちゃいいじゃないですか。よく、なんか、ちょっとお金のかかる猫かもしれないけど ねえ、いいですよね。で、なんか男性の、なんか、ご両親にも男性、会員さんがね、なんか結婚することになって結婚相手を紹介したいってご両親に言ったら「その人男の人女の人?」って言われたって。いや、僕ゲイだと思われてたんですよね。第一声が男女って なるほど、47でなんか結婚したことないとそういう心
いろ
配する
ね、
の
なんか
かって。
こっそり心配してたんでしょうね。
そうなんです。で、息子渋谷に住んでるしって思ってたんですって。で、渋谷が一番最初にその同性婚のなんかパートナーシップ
り
制
まし
度を
たよ
作っ、
ね。
ね、確か渋谷が一番最
そう
初
で
だっ
し
たと
た。
思うんです
そう
け
で
ど、
す
はい。
ね。
そう。で、うちの息子渋谷に 住んでるし、
すごい
どう
気
い
を
う
もん
こ
で
とな
たん
のか
だ。
な、そういうことなのかなってご両親的には思ってたらしい。
そっか。
いやー、面白いと思って。
なるほどね。出会いってこんな風にあるんです
あ
ね。
るんですよ。なので、ちょっと、なんか、ま、ず、同じ検索項目で検索しないで、ちょっとずつ、こう、ちょっと、今日はじゃあ、ちょっと地方の人も申し込んでみようとか、ちょっと年上の人とか、ちょっと年収の幅を広げてとか、あと、まあ、身長は気にしないことにしようとか、ちょっとなんか、ちょっとずつ変化させて検索してお申し込みすると、意外なところに、お相手がいるっていう。
そういう方が多いよっていうことなんです
いや、もう肌
ね。
感覚半分ぐらいはそういう感じです。最初に掲げてた条件と全然ちゃうやんっていう人と、 結婚していく。
そうか、そうい
や、
か。なるほ
もう
ど
毎年もう全
ね。
然ちゃうやんって。毎年言ってる私。
ねえ、なるほど。だから変にこう枠をね、もうつけないっていうか、ちょっとこう広げたりするっていうことです
そうで
ね。
すね。
はい。ぜひぜ
そんな
ひ。
感じです。
ね。いろんなことにも当てはまりそうなので。
まあ、い
は
や、
い。
もう本当に
ね。
そうです。こうじゃなきゃいけないなんてこと思わなくていいんじゃないかなとは思います。
ぜひぜひ今日のお話参考にしていただきたいと思います。はい。そして番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にルミさんの会社ララストーリーのホームページの URL、 それからルミさんの LINE 公式アカウントの URL も記載しておりますので、そちらから気になった方はぜひお問い合わせください。ルミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。